カと
リニョリと
オケイの
イカがわしいレディオ。
寒くなってきたから風に気をつけてね。ラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、お久しぶりでございます。
あ、そうだね、ちょっと間が空きました。これ10月中に更新できるか分かりません。
やべー頑張ってね。
いつもね月に2回更新と言ってるんですけど、ね、あのだから前半に1回後半に1回撮るんですけど、今回10月5日に撮って、うん、で今10月30日に撮ってるんで
ギリ
いや分かんないですね、これ上げれない。
忙しかったんでね、それは仕方ないですね。じゃあ自己紹介いきましょうか。
はい、やっと寒くなってきたんで、
はい、
俺就眠暁を覚えずなんですよ。イカです。
なんなん
すか、うまいこと言った系
なんですよ。何も落ちてない、
は
い、
就眠って要はなんか秋やからね。
なるほど。
はい、はい
はい、最近マーダーミステリーを作ってるリニョリです。
おあ、じゃあビアンカ派のオケイです。
突然話、グインって変
わる。いや、まあまあ、私もマーダーミステリー作ってますって言おうと思ってたんで、ちょっと先に言われてギャーってなったんで。
あ、そうなんや。
ビアンカ派のオケイです。そうそうそう。
なんか今年ドラクエ年みたいな感じで、ドラクエいろんな、ね、映画で出たり、ドラクエウォークとかね。
ウルトラ叩かれてるユアストーリーが出たりとか、
そうそう、
めっちゃ、ね、ポケモン GO 的なドラクエウォーク、うん、まあちょっとやりましたけど。はいはい、が出たりとかですけど、うん、まあ私はフローラ派かビアンカ派と言われたら、まあ一般的ですけどビアンカ派でございます。
一般的なんや、そっちが。
もうやっぱりそうやね。
ファイブよね。
ファイブの話ですね。
ファイブにしか出てけへんの。ビアンカ、
あ、そうです。まあてかドラクエ毎回もお話が違うんですよ。
ああ。
まあそれはロト三部作って言われて、そのロトの勇者って人たちの話が描かれたりするんやけど、ファイブはそのとあるまあ男の子っていうのが。
うん、
主人公なわけなんやけど、幼馴染の女の子がいてて、
うん、
それが金髪のビアンカちゃんっていう女の子なんね、
はいはい、うん、
ただ、まあ、幼少時代のストーリーをやった後、なんやかんやあって、
はいはい、
カイジのなんか地下の世界みたいな、
なんで
強制労働みたいなところに連れて行かれることになって、で、青年期を迎えて、
はいはい、
で、まあ、無事そこから脱出して、なんとかちょっと冒険を続けていこうとするっていうところで、途中で、ある町に行った時に、
うん、
青い髪のフローラっていう美人系のお姉さんに出会うのね。で、なんやかんやあって、結局その子からも好意を寄せられ、で、ビアンカとも再会をしていて、で、結局お前どちらを選ぶんだと。結婚してくださいって話になった時に、ちょろっと出会った美人のフローラか、昔からいてある、幼馴染の、まあ、おてんばな感じのあるビアンカ。
昔は結構 RPG 一本道っていうか、シナリオをなぞっていくみたいな感じやってんけど、5になって、どっちか選べと。で、どっちか選んだ、そのまま結構、一回のに何十時間もかかるのよね。
そうね。
それやのに、その結末2つに分かれんのよ。
まあね、
しかもすごいのが、
あの
子供も生まれるんですよ。
はいはいはい。
でその子供の髪の毛の色がちゃんとフローラやったら青色、ビアンカやったら金髪になるんですよ。
うん、
もうだからちゃんとそれ用にグラフィックも作ってやって。
あ、確かにね。
そうだから、あのゲームはすごいんですよ。
そうなのかな。
すごいです。
何回でもね。
え、でもそれだったら美少女ゲームをやったら12択ぐらいになる。
そうじゃない。そうじゃないんだ。そうじゃないんだよ。あの話を、まあ、概要しか説明してないから。
2択じゃなくて12択以上あるやん。
あのプリンセスの話はしてないので。
あ、そっちね。
シスター。
いや、じゃなくて、あの話自体は本当のまあ、その結婚はまあ一応話の主軸ではあるんやけど、大事なのは、実はずっと主人公としてやってた男の子っていうのは勇者ではないんですよ。
ないの？
勇者ではないんです。
え、魔王を倒すんじゃない
の？魔王を倒すのは実は息子と娘、
うん、
その子供たちが勇者なんですよ。
へ
え。っていう、だからずっと感情移入をしてきてた、
うん、
主人公っていうのは、うん、実は勇者ではなく勇者を産んで育てたお父さんっていうのがずっと自分の主人公として動いてたことになるのね。
あ、そうなんだ。
でお話の最後の方になってきた時に、
うん、
勇者しか装備できないものは主人公は装備できないんですよ、はいはい、子供しか装備できない、
うん、
ってなった時に初めて、あ、そういうことやったんやっていう驚きとかも含めて発生するので、とても良いゲームですという話です、
うん、なるほど。
ファイブはね、紙シナリオです。
そうなんですよ。
ネタバレや。
あーすいませんね
言ってなかった、
何十年前のゲームや
った、何も言わないで進めていきましょう。
まだあと30分喋れるんですけど、まあ、それは置いといて
ドラクエの回になっちゃうからね、はい、
で、りのりさんはマーダーミステリー作っている、
はい、まあマーダーミステリー今でトータル12作ぐらいやってるんですけど、
そうですね、
うん、ついに自分でマーダーミステリー作ろうと、
うん、
思いまして、うんうん、今でね、今で言うこうメジャーな、
はい、
メジャーどころに入りまして、
うん、
いや作ってます。
メジャーどころに入りまして、
どういうことどういうことどういうことい
や、なんか最近はなんかボードゲーム制作者とか、
うん、
マーダーミステリーやった人は、まあ、とりあえず一旦はマーダーミステリー作ろうよみたいなのがこうメジャーな道じゃない。
あ、まあまあ、そういう人がたくさんいるのは事実です ね、
うん、ね、
やっぱり一回遊んでみたら自分でも作ってみたくなるっていうのはよく聞く話ですわ、
う
ん、
そう、うん、で、まあ、つい最近遊んだマーダーミステリーは、
うん、
豪華感殺人事件なんですけど、
はいはいはい、
豪華感、豪華、はい、すごい豪華な、
地獄の豪華にアパレオの豪華、
そっちの豪華、はい、豪の豪、
はい、カルマの日です。
俺はもう何も説明できてないけどさっきから
豪の豪です
ゴーゴーゴー
と、ボードゲームラボ DDT さん、
はい、
うん、
で大阪ではまあ遊べまして、
うんうん、
でこれに参加してきました、
うん、はい、
うん、
私はいてなかったんでリニューさんだけですね、参加したのは。
そうやね、6人のシナリオなんですけど、
うん、
そのうちの1人として参加してきて、うん、でね、そのうち多分3人ぐらいは、
うん、
初心者の人だやったんちゃうかな、
へ、うん、なんか一応聞いた話やと豪華感って結構難易度が高いお話やって
聞いたんだけど。難易度高いです。6時半に始まって、まあ、長さなんですけど、うん、7,8,9,10、4時間か、
お
4時間はかかるシナリオで、10時半に終わった、10時半頃に終わってっていう感じなんで、まあ、ボリュームもあるし、
うん、
まあ、一人一人のシナリオがそんなに重いわけじゃないねんけど、やっぱ、うん、なんて内容としても熱い。
なるほどなるほど、うん、
暑い
日だけに。
オフ100年が4時間ぐらいかかる
よ、ね、
けど、うん、オフ100年って9人や、
うん、
6人で4時間やと相当濃厚やで、
ね、濃密やね。
そうかも。
豚骨やで、
ね、濃厚豚骨です。
豚骨背脂ちゃっちゃ系です
わ。ちゃっちゃ系です。ちゃっちゃ系
です。はい、で、ね、まあ、これは一般的にツイッターとかでも言われてることなんですけれども、
うんうん、
声優の田辺氏が、
うん、はい、
田辺康彦、
我らが田辺氏が、
はい、
田辺氏
が
康彦って名前疑問系かよ。
いや、だって、
田辺マン悲しむでお
前。その名前であんま呼ばへん。
いや、確かに。
が、声を当ててまして。
ナレーションしてたんです
ね。はい。まあ何かというと、最初の頃のオープニングとか、
うん、
まあキャラクターとかが、
うんうん、
まあセリフを言うっていうシーンがあるんですけど、うん、それで物語を盛り上げてるところに、声を入れてました。
じゃあ、なんか音声データみたいなのがあるの？
そう、音声データがね、多分それ、なんていうの？パッケージングされてる。
あ、
へぇ、
じゃあ雰囲気出るね。
うん。
わかりやすいし。
いや、でも田辺マンの声聞こえてきたら集中できずに聞いてまうわ。
おは田辺マンや。
知ってるがゆえに、ね。
喋ってる時の顔が浮かんでくるってな。
確かに。
けどやっぱ声優さんなんで普段の声とは全然違う声出して
るから、ね、確かに確かに、
やっぱね、うん、プロやなとは思います。
そうね、
うん、あとね、ボードゲームラボの、まあ、特別な仕様として、
うん、
最後真相を明かすときに、
うん、
パワーポイント
を使
ってまして、
はいはいはい、
ラボの、まあ、てっぺいさ
ん
っていう人が作ったらしいんですよ、
うん、
真相をただただこう読み上げるだけやったら、
うん、
まあ、心もとないっていうか、淡々としちゃうので、
うん、
実はこうでした、バンみたいな、
うん、はいはいはいはい、
のをプロジェクターで投影して説明してくれるのが、
そっかそっか、
わかりやすかった。
ラボってワンフロアまた別であるもんね、
そこに投影して説明してくれました、
うん、
なんか相関図みたいなあったん？
まあ、詳しくは言えないですけど。
まあそうなりますわ。知ってた。
だから見たらね、わかりやすいようにちゃんと図解みたいなことしてくれたからぐらいだね。
だいぶ言った方や。
はい、関西でね、遊ぶんやったら、ラボさんおすすめですということで。
は、
う、
い、
ん、
なるほどね。
よかったよかった。
じゃあ、イカさんの方は最近はどうでした？
めっちゃ寝てる。
寝てる
寝てるっていうかね、もうなんか起きてないな。
どういうことや？
普段動いてても起きてないな。
あ、何？もう、だいぶとろけちゃってるんですか？
俺ね寒くなるとねめっちゃ寝れるようなんで、
うん、布団から出たくない症候
群してるんだ。
布団から寝たくないってこう夏は全然起きちゃうとか、うん、もうなんかゴロゴロ動き回ってるんや思うねんけど、うん
はいはいはい、
冬になると布団かぶれると、うん、俺布団かぶると動かないみたいな。
あーなるほどね。
寝返りはもう打たなくなるみたいで、うん、そうなるとだいぶ寝やすくなって寝れるようになっちゃう。
あ
そうなるとね恐ろしい時間寝ちゃうのよね。
それはあれですね、あの個人事業主にはきつい状況ですね。
全然仕事できてない
んせやねんがちっちゃい
せやねん秋になるとだからね俺いろいろやばくなるのよ、だからね俺や秋はねいろいろ予定捨てるようにしてる。
あ最近ねイカさんを見かけないなと思ってましたよ10月あんま見てない。
生きてんのかな
もうね1時間も来てられへん。その10時間ぐらい寝るやん、起きるやん、うん、1時間ぐらい経ったらもうまた寝れるもんね。
やば
おじいちゃん
効率めいやおじいちゃんは寝られへん
から。あんまり寝ないと思うよ。
いやおなんか分かってきてそのもうすごいね、うん、常に眠いし、うん、いつでも寝れるし、うん、この話長くする必要はないねんけど、
確かに
ないね
ん結構いろんな人には喋って
る。いやでもイカさんの同年代が今めっちゃうなずいてる可能性もあるから
いやみんな俺より元気や同年代
そろそろさ秋ゲームマン行きますけどイカさんはね。
あそうですね、
大丈夫ですか。
秋ゲームマン行きます。
あれもうカタログ出たんでしたっけ。
カタログがなんか台風かの影響で遅れて、
はい、
やっとこの収録日に、うん、収録日か収録日の次の日ぐらいに、もうあの、手元に来るんで、
はいはいはいはい、
また頑張って、ちょっとね、あの、全部読みたいなと。
ああ、なるほど。キャスやるんですか。
カタログ読み
キャス。キャスで、なんか夜中にひたすらただただ、
あれ前回確か半分も行かずに終わってなかったっけ
いや、毎回大変。大阪は俺全部やるって決めてんだけど、あの東京の関東の方は、うん、あのやれるとこまでやろう
か。数が多いからね。なんせ
数が厚いからな。
そうね、
な
ぜ数が多いか、まあ、
うん、であのゲームマンに行きます、
はい、
秋のね、うん、2019秋のゲームマンに行きまして、
はい、
今回あの土曜日のスゲームさんのところにね、うんうん、いつも通りお手伝いします、はい、M の80よろしくお願いします
宣伝が早い
今回あのあれ、先にブースの、
うん、
あの出店者に先に情報が
い
って、
はいはい、
だからそのカタログの方が遅れたっていう今回。
ああ確かにいつもやったらカタログとほぼ同時か。
そう
そんな気がしますね。
なんかいろいろあったみたいでね。
うんうんうん、うん、
だからあの、東京行った時はね優しくしてください。
はい、
はいはい、じゃあ今日は何の話しますか。
今日はですね、おのおのが10月にやっていたこと、
ふわー飛んでしまいそうなふわー
一番ね、いからじでね、危険なね。
あの、はい、この収録してない間、何をしていたのか。
うん。まあ、ね、そもそもなんでこんな話をすることになったかというと、
うん、
3人揃って何かを最近してないからですね。
してないね。ボードゲームしなきゃ。
なんなら私とりのりさんですら結構別行動が多かったりする
ので
。3人バラバラでね、ものやってたんでね。
そうそうそう。なのでまあ、それぞれが何やって面白かったかを持ち寄ろうかと、いうことですね。
うん、
じゃあ、私から行きましょうか。
はい。
じゃあ、私が、本日紹介するのはこちら。
どん
不思議物置け RPG 夕焼け小焼けという、TRPG でございます、
は
い、
すごいね、それに興味あんのよ。
はい、これはですね、うん、インコグラボさんっていう、うん、まあ、ところから出ている TRPG の、うん、システムですね、
うんうん、
でプレイヤーたちは、まあ、例えば犬だったり猫だったり、
うん、
鳥だったりとかっていう動物の変化ですね、まあ、妖怪です、
はいはい、
となりまして、だから人間の姿になることができる動物となって、うん、ひとつな町っていうちょっと変わったそういう変化たちが集まったり人間が暮らしているような町に行って、
うん、
そこで、冒険をするわけでもなく、
うん、
世界を救うわけでもなく、もうすごい日常のちょっとした、部分を切り取った、シナリオを遊ぶゲームです。
はい、いやシナリオ書く難しそうやな。
いやそうなんですけど、でも、うん、あの今回まあ結局その、たまたまなんですけど、僕の学生時代の友達だった、
うんうん、
人間で、神奈月ゾロ目さんっていう人がですね、
うん、
GM として普段その例えば TGFF とかにも、
うん
ま、マスターで出てくれてるような人なんですけど、
あ、
まあ、その人が、はい、あの知り合いだったんで、
うん、
やってくれるよ、やらたるよと、
うんうんうん、
ってことやったんで、じゃあ頼むわ
すごいね、来てくれ
た、わざわざうちまで来てもらって
骨
そう骨を全開で使って、
うん、
そういう人のシナリオをやらせてもらったんですけど、うん、彼曰く逆に何でもいいんやと、
うん、
もう道で困ってるおじいちゃんがあそこまで行きたい、これがもうシナリオになると。
あ、
その間に、まあ、何を起こすかは、まあ、GM というか語り手っていうふうに言うらしいんですけど、
はいはい、
語り手が決めるけど、
うん、
まあ、その中でいかに あのお互いそのプレイヤー同士が、うんうんうん、交流を深めていったりとか、
はい、
自分のキャラクターがどんなことをするのかどんな感情を持つのかっていうのをお話を作っていく RPG なんだよというゲームでございました、
うんうんうん、
でこれを遊ばしてもらって、うんうん、もうね、いい話でした
言えんけど、
まあ、ちょっとねあの今後もあのよく回してるシナリオらしいんで、うんうん、今後もいろんなところでやる話かもしれないんで、
う
ん
う
ん、あの言えないんですけど、うん、まあ、あのなんていうんですかね、すごいハートフルなお話で、
うんうん、
あの今まで40人以上を泣かしてきたという噂のシナリオでございます。
いやそのシナリオ俺書けんな。なんか戦いたい、すぐボス出した
い。この、シナリオのシナリオってこのシステムのいいところが、うんうん、一番最初に好きな動物を教えてくださいと。
は
い、例えばりぬりさんも言ってたんですけど、りぬりさんはポメラニアン、
はい、ポメラニアン好きやな。
はい、で他にも、まあ、あの例えばフクロウが好きですよっていう子がいたりとか、うんうん、で私はカピバラが好きなんで、うん、ネズミですと、
うん、
カピバラが好きですと、
うん、
言ったらじゃあそれにしましょうと言われて、
うん
うん、どういうことですかって言ったらじゃあそれの変幻にしますと。
あ、そう、みんなうまいこと分かれたからね。
そう、まあ、たまたまそのネズミっていう種族もあるし、
うんうん、
鳥っていう種族もあるし犬猫もあるし、
うんうん、
でその種族ごとに、まあ、スキルというか、うんうん、どんな能力が使えるかっていうのが選べるので、うん、もうそれを当てはめていくだけ、
うん、
でちょっと特殊なのが、弱点と、
うん、
まあ苦手な分野ですね。例えばカピバラはネズミなので、
うん、
ネズミは、すごい臆病ですよと、
うん、
そういった部分っていうのをつけると、
うん、
まあ、臆病な代わりに他のところで強みがあるよみたいな、
うんうん、
そういうのをセットで得られるっていう仕組みになってるので、
うんうんうん、
まあ、ちょっとしたことを考えるだけでも魅力的なキャラクターになりやすいっていうのがこのシステムのすごいいいところでした、
うんうん、
はい、で、これはつい最近サプリメントも出たらしい、あの追加シナリオじゃないわ、追加データも出たらしいので、
うん、
皆さんぜひ買ってください。
お、宣伝まあ確かにね、来てくださったゾロメさんも言ってましたから、サプリメント買ってください、
ね、はい、ぜひ買ってくださいということなんでよろしくお願いいたします。
まあシナリオどうとでもなるし、
うん、
まあ、プレイヤーが何か巻き起こしてもいいし、
そうで、おもろいのがやってる最中、まあ、ロールプレイとか、
うん、
まあ、お話をしてる最中にいいなと思ったら、
うん、
相手にいいねをあげるんですよ。
ほうほうほう。
何かすると、まあ、テーブル上に、まあ、例えばその、なんてビーズ的なものというか、
うん、おはじきとか、ね、
そう、おはじき的なものをとりあえず用意しておいて、
何でもいいから、
はい、でこれを、うん、いいねポイントとして相手に渡すことができるんですよ、
う
ん
う
ん、
そう、なんか夢って書いてあって
、夢っていうポイントがあって、
おう、
まあ、いいねと思ったらとりあえずそのキャラクター可愛いねと思ったら渡してあげてもいいし、
うん、
すごいシナリオ進めるいいヒントを出してくれたと思ったらあげてもいいし、
はははは、
でこれを使って、自分のキャラクターが人間に変化とか変化できたりとか、
うん、
みたいな感じでそのお互いにいいねをぶつけ合うというかお前すげえよってお互いに言い合うシステムになってるんです
ごいね、
すごいポジティブなゲームでしたね。あ、
もうね、やる気になるよね。
そうそうそうそう、うんうん、はい、ということを遊んできました。
すごいね、もう TRPG 長いことやってないな
そう、私も犬のキャラクターやったから、犬っておけいさんのキャラクターどんなんやったっけ。
カピバラですね。
の
カピバラですげえ食いしん坊です。
あ、そうです、食いしん坊のカピバラやったから、なんかそれがその、なんていうの、弱点がキャラクターを引っ張るっていうか、
うん、そうですね、私の食いしん坊はなんか食べ物があったらすぐ食っちゃう、
そうそうそう、
で、セロリが大好きなセロリ君っていう名前だったんで、
うん、
セロリ畑に行って、
うん、
横におじいちゃんじゃない、横にその畑を耕してる人がいる真横でセロリを盗み食う
そう、ちゃんと語り手もさ、セロリ出してくれるから、
うん、どうしますか、食べます
秒で
そしたらいいねくれんねん
キャラの通りやってるからね、
素晴らしい
っっいいねはもらえるけど、まあ、その農家の人はよくないわな、
まあ、セロリ泥棒ですわ、
うんうん、で私は正直で不器用な犬やってんやんか、野良犬のポメラニアン、ポメラニアン、
ポメラニアンポメラニアンが言われんだ俺
で、そいつはだから正直やから、うん、なんていうの、畑を荒らしてることとか許されへんねん、うん、ごめんなさいってすぐ謝るし、嘘つけないみたいな感じや
だからカピバラがセロリ食ってたら、うん、ごめんなさいごめんなさいって
そうそうそう、
食べから言っちゃうって
俺すぐ逃げたからね、
うん、そうそうそう、
食ってすぐ逃げたけど、コメラニアは正直なのでそこに残ってごめんなさいって言ってた、
うん、だからちゃんとそこだけで、その弱点だけでストーリーが進む。
そうよね、うん、だって農家出しただけやもんね、語り部は。
そうね、
セロリ畑とセロリ畑で育ててる人いるよって言っただけやもんね。
で正直でええ子やないかって、僕もコメラニアにいいねを投げる
いいね投げるよね、謝ってもらってるし、
そうそうそうそう、
逃げたけど
な、夢ポイントがどんどんそこで生き返ってるわけです
。すごいね、全然ね、マスターもシチュエーション言うだけでね、
そう
楽しくなるよね。
そうそうそう、
はい、
だからもう戦闘とかもないし、すごいほのぼのとした交流を描きたいっていう人にはすごくおすすめのゲームでございます。
うん、戦うと思えば戦えるかもしれんけど、うん、まあちょっと喧嘩程度っていう。
そうそうそうそう。そうなりますね。
特命の喧嘩しますぐらいのね。
うん、そんなレベルです。
うん、なるほどなるほど。
はい、大変面白かったです。
すごい。良い。
良き。はい、じゃありのりさんは何しましたか。
はい、私はですね、ボートショーっていうですね、
はい、
なんていうの、公演に行ってきました。
あ、演劇。
演劇、まあね、謎解きかける演劇なんですけど、うん
う
ん、
VOTE やね。
はい、私が行ってきたのは大阪公演のプレスだったんですけど、10月19から20の間にやってて、で、うん、その前日の18日に、招待しますよ、みたいな感じで、うん、呼んでもらったんですよ、人狼ハウスの人に。
すごいよね、呼んでもらえるって。
たまたまね、うん、そういう、なんていうの、お誘いがあって、行ってきましたと。はい。で、その公演と、まあ、19日、20日もの公演も、大体まあ同じなんですけど、
うん、
アバロン。
はい。
に似てて。
ああ、レジスタンスアバロンですね。
はい、うん。で、まず、なんか案内人のオキナっていうやつがおんねんか。うん。そいつは、フォーフォーフォーみたいな感じで
喋ってて。オキナ感。
オキナ感。
そうそうそう。あなたたちは富豪ですみたいな。
富豪？
そう。
金持ち。
金持ちやからここに呼ばれてんねん。
はははは。
で、この殺し合いのゲームを見てるんだよ、あなたたちは。
ああ、カイジで見たことある、それ。
それこそ地下みたいな感じで。
おせえってなってるやつや。
ああ、そう。
ね、悪いことの主催みたいな。
はいはいはい。
うん、まあ、まず3時間あるねんけど、その公演が。3時間の間、トイレ行けませんと。まずは、この間、ノンストップなんで、トイレ行っといてくださいって言われて、
はいはいはい、
で、席に着きます。うん、で、沖縄の話を聞きます。で、うん、あなたたちも命をかけてみませんかって言われて。あ、はいってなって。
じゃあ、それでみたいな。
そうそう。
やめとくとは言えない。
で、私たちも命をかけることになんねんけど。
チップス。なんか、ポテトチップスぐらいの感覚。
で、そしたら、まあ、最初のボートが始まんねんか。
投票ですね。
投票がね、はい、8人とか10人とか、まあ、その時の演者の数はそれぞれ違うねんけど、
うん、
まあ、1人ずつ自己紹介しますと。
はいはい。
で、その自己紹介された名前とかを書いていく特徴とかね。
うん、
この人は動物好きとか、
うん、
この人バンドやってるとか、
うんうん、
そういうなんか特徴とかを書いていって、
書いていくっていうのは？
書く紙があんねん。
メモ渡され
てる。メモみたいなね、うん。で、それで、誰がジョーカーか、っていうことを、推理すんねんけど、
うんうんうん、
ジョーカーが、まあ、アバロンでいうところの赤。赤陣営。
敵陣営ですね。
そうやね、
うん。
その、大多数の方ではない敵陣営が、まあ、3人だけいんねやんか。
うん、3人ままおる。
うん、で、その中から、まあ、選抜されて、
うん、
とりあえず、投票箱に入りますと。
うんうん、
で、成功させるんやったら、親指を上に上げる。
サムズアップですね。
はい、失敗させるんやったら中指を上に上げる。
お、
F ですね。
FRCK 、はい。
で、それを観客は一応見れんねん。
は
あ
は
あ、だから、あの人は失敗の手を上げてるから絶対ジョーカーやん、みたいなのは、その時点ではわかる。
はあ、なるほど。
わかりました。
はい、
そしたら、突然謎解きが始まって、
はあはあはあ。
で、どういう風に推理するかというと、
うん、
まず一人は、失敗の手を上げたから絶対にジョーカーだと。
うん、
残り二人いる。そのヒントを謎解きで、推理すんねんか。
ふ
ん、
ふーん。
なんか、謎解きやったことある人？
あまあまあまあ。
で、そういうのってなんかいっぱいあるやん。
まあ、
なんか5、6個謎があって。
小謎がありますね。
まあね、クロスワードとかね、
一テーブルやっぱ6人とか7人とかのチームになってんねんけど、そこに謎が配られて、
うん、
で、一人一つとか解いていったら、文章になんねんか。
うん。
何になるかっていうと、
うん、
こういう服装をしてる人はジョーカーではない、
ああなるほど、論理的にね
みたいな部分が、まあ私のやった公演ではね、
うん、
シールで貼れる、
はいはい、
シールがあんねんや、
そうそうそう、ここに何が、この四角の中に何が入るんやろう、バンドの人はジョーカーで、であるみたいな、
はははあの問題的な、
あそうそうそうみたいなのがどんどん謎を解いていくとシール貼れる式になってて、
うん、あ謎を解くとシールがもらえる、
ああ、みたいな感じ。
は
あ
は
あ
は
あ、あ、もともと配られてるシールの中から、何を貼ればいいかが分かる。
ああ、なるほどね、うんうん。はいはいはい。
だから、謎自体も結構ね、なんていうんやろ、手が込んでて、うん、積み木にシールを貼ってから、その、言葉を表現するとか、うん、なんか立体的な謎とかもあって、
へ、
面白かったです。
うん、なるほど。
だいぶ喋ったな。だから、ね、その人狼的な楽しみと、うん、謎解きの楽しみ、両方一気に楽しめるから。
いや、どっちかっていうと、そのなんか、喋ってる人たちの中で、誰が嘘言ってんねやろうって、推理する要素は少なめ。
あ、
うん。どっちかっていうと、謎解きをすれば、全部、わかる。
うん、うん、うん。
うん。
で徐々に分かっていく感じやね。
そうそうそうそう。
なるほどね。
っていう感じのものでした。まあ大阪公演終わっちゃったんですけど、東京公演は、うんうん、2019年の12月20日から22日にまたやるみたいです。
盛り上がってたんやろ、
う
ん、
そう。
ということは、どんどんね、そういうのを、大阪、関西もね、来てくれると思うのよ、うんうん。
そうやね。今後もまたあるかもしれないです。
うん、うん。やっぱりね、ライブ的な、そういうのって流行ってきてるね。
そうですね。やっぱり体験が今のエンタメの基本ですね。
そう
や
ね。
はい。
単にさ、だから脱出するだけじゃなくて、
うん、
そうそう、公演とプラスしてるみたいな、
うんうんうんうん。
ちゃんと今年はライブ系が流行るよって言ったからね。
言ってたっけ？
ハリウッドライブの時ね。
うん。言ってた。
すごい。
言ってた。
言ってたけど、だから俺、それを自慢しながら生きていこうと。
ちんまい。
人間は小さい。人間は小さい。
じゃあ、はい、イカさんは最近何しましたか？
いや、ゲーム会、一応採用さんの木曜ゲーム会は毎回5回刻みでなぜか行ってるんで、
はいはいはい、
今回ボードゲームせなって思って、
はいはいはい、
行ってきました。で、今回ね、一個すごい印象に強かったのはポイントサラダっていうカードゲーム、
うん、はいはい、最近よくツイッターで見かけますね、うん、
確かに。
日本版どこで出るのか勝負なんですけど、それでどういうゲームかっていうと、その野菜が6種類かな、うんうん、書かれてあって、それを8枚オープンして、うんうん、その裏っていうの、そのカードの裏っていうのは、うん、目標というか、どういう風にしたらポイントが稼げる、例えば、うんうん、人参を2本持ってたら1点とか、
うんうん、
この種類3つ集めたら、5点とか、
セットコレクション、
うんうん、セットコレクションの内容が裏に書いてある。
なるほど。
で、やれる手番が来た時にやれるのは野菜を2枚取るか、
は
あ
は
あ、裏返っているそのポイント系のカードを1枚取るか。
ああ、うん、じゃあそれがないとセット作っても意味ないってこと。
そうそうそうそう。だから野菜だけ取ったら0点
0点か、は
いはいはいはい、
ポイント系のカード取らないと。けどポイント取ったら野菜が取れない、野菜を取ったらポイントが取れない。
ジレンマ、
ジレンマ。で、ポイントカードを表にして野菜にすることも可能です、
うん、
ポイントのところには野菜が書いてあって、野菜これを表返したらこの野菜やなっていうのは、だから欲しいものが確実に取れる。
なるほど。
なんか相手のカットもできるみたいな、そういう感じで、手番をやっていても山札なくなったら終わりっていう系のゲームやねんけど、
うんうんうんうん、
ありがちやん。
まあね、
もうなんぼでも、こんなゲームなんぼでもあるって思うやん。
思うね。
それやのに、うん、新しいね。
なるほど。
なんでかなって、その取り方とか、そのだから結局エンジン的には、
うん、
セットコレクションっていう有名なエンジンやから、
そうや、ね、
全然、うん、こんなん全然なんか他でもあるやんってなんねんけど、
俺でも思いつくわってなるやつや。
そうそうそう。今日なんかね、やっぱテーマ変わったり少しでも、うん、例えばまあポイントと野菜どっち取るかとか、その裏返したら野菜になるよとか、そういう細かい部分のチェンジなだけで、すごい新しい感覚になれるんだなっていうのはね。
あとはセットコレクションの種類自体も相当たくさんあるってことやんね。
うん、そうそう
そ
う。
これとこれやったらっていう組み合わせ式だったり、これ何個とかだったり。
6種類で12点とかね。すごいいっぱいあって、だからあれ来い、あれ来いみたいな感じで。
はいはいはい。
それでちょっとあれやったら、俺3種類集めて、3種類集めたら5点みたいな、結構でかい点数のやつあって、はいはいはい、そのポイントの裏返しされてるやつを取る前に、まず野菜を集めててんな。
はいはいはい。
それで野菜をひたすら集めて、けどそれでんかって、そのセット。その3種類のセット。でんかって、これ、絶対全部の種類ありますよね、と3種類。
はいはい、
マトリックス的に全部ありますよね。じゃあ調べてみようって、バーって調べたい。
はいはい、
バーって調べたら、俺の持ってたセットなかった。
ないの？
ないの？
ないの？ないって。
そういうこともあるんやな。
だから俺、うまいこと避けたな。
結果的には下手。
だから、みんな、おーってな
った。ご愁傷様ですしか言いようがないやつ
や。逆になんか、あの、戦法のみで、そういう面白いプレイできるんだな、みたいな。
よう避けたわ、
ね。よう避けたわ、みたいな感じで。
へぇー。ポイントサラダはどこで買えるんですか、今。
ポイントサラダがまだ日本語版とか、その日本で輸入っていうのがそんなにされてなくて。
う
ん
う
ん、
してるところ多分ないと思う。
みんなどうやって手に入れてんやろ。
ビエ山。
大抵ね、あの、その、海外から持ってきてはんねんけど、多分これは確実にどこかも掴んでると思うんよね、予想では。
あ、面白いから、
うん、うん、そうそうそうそう。うんうんうん、だから掴んでてほしい。ね、頼む、出してくれって感じで、はいはいはい、絶対面白いんで。
エッセイに行けば買えるよ。
もうエッセン終わったよ。
エッセンで勝ったよっていう人は結構多い。
あ、そうなんだ。
あの、エッセンに行ってみたらね。
カムラにピンに言うとけばよかったな。
いや、そんな暇ない。エッセン大変やと思うし。
やだな。
エッセンで安くて買っても、エッセンから送ってくるのが高いらしい。
ああ、そうやね。
結局、安くても輸送代でペイされるらしい。
そうやろな。
だからいっぱいね、送ればいいかなと思っております。
はい。
締め方言ったの？
いやいやい
や。最終的にエッセイの話になる。
まとまれ。
これが、これがね、雑談会のやばいところ
ですね。そうですね。じゃあエンディングいきましょうか。
はい、エンディングです。エンディングやりましょう。ね、やっとエンディングだと。
ボドータのコーナー。
イエーイ。
お久しぶりでございます。
はい、前回はですね、タイムストーリーズネタバレ会ということで、はい、完全にぶっ飛ばしましたので。
そうですね。まあ、ゲストの方もいらっしゃったので、
うん、
コーナーとして飛ばしてたんで、約1ヶ月ぶりのコーナーでございます。
はい。
今回もですね、ツイッターで、シャープ、イカラジのハッシュタグで喋ってくれてる方を勝手に読み上げるコーナーでございます。
はい。前回、なんて言うんでしょうね、間が空いたんで、125回の話を読みます。
はい。
はい、イカラジ第125回ボドゲフリマ旧院三宮の会拝聴、バンちゃんです。名前呼んでなかった。
ね、
はい、イカガヤのやり方、カッコブース運営などがあるとおっしゃられたように、ゲームマーケットと試行会、値引きなど遊び心満載のサービスができる工夫や全体の雰囲気など、出店する側では見えづらかった視点の感想など、今回も大変勉強になりました。勉強になっていただきありがとうございます。
真面目か。両方真面目か。
いや、これね、そんな俺たち真面目じゃないんだ。
やりたいようにやってるだけ
やから。適当にやってます。
っていうのでね。
はい。
ナチュラルで。
続きまして。
はい。はい、お次、あさとさん。あ、あさと、あっと、ゲムマ、秋、両日、E19 さん。
宣伝
して
こう。
はい、E19 ですね。はい。
イカラジさんの第125回拝聴、イカガヤさんの当日のわちゃわちゃした感じが面白かった。ボドゲフリマ、私らが到着したのは会場から30分ほど経った時で、経った頃で、その時でも人が多いと思ってたけど、会場直後はもっと多かったんだろうな。来場者数が右肩上がり。
はい。
ということで。あ、そっか、確かに、よろずや学団さんは、
はい、
出店されてるわけじゃなかったからね。
そうですね、今回は普通に、うん、まあ、買い物として、
はい、
来られてましたね。
はい。
確かに、解除直後は結構ね、人がたくさんって感じでした。
なんか、うわわわわわわって感じだったもんね、人の増え方。
だいぶ前のことやから忘れかけてきてる。
ふわっとした
コメント。2ヶ月ぐらい前。あ、ちなみに、よろずや学団さんのお二人というか、
はい、
三条馬さんですね。はい、が、12月1日に京都、伏見区の藤の森駅の近くで、
うん、はい、
ライト&ギークという、ボードゲームカフェを開かれます。
うん、
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
すごいよね。
そうなんですよ。なんかね、徒歩30秒って書いてました、藤の森駅から。
近っ。
はい。まあ、富士の森自体は、特急止まらへんので、
う
ん、
はい、
まあ、ちょっと遠方からの人とかだと、途中乗り換えとかいるかもしれないですけど、ぜひ行ってみてください。
なるほど。
はい。ダイレクトマーケティングや。
よろせ学団さんもよく俺らのことをね、紹介してくれるから、
そうです。行こうと思って。
紹介し返しでした。はい。
じゃあ続きまして、かまじさん。二度寝気持ちいい。いからじ聞きます。テラホッカイや。はい、ありがとうございます。二度寝のお供にどうぞ。二度寝で寝てしまったなと思ったら、もう一回次起きた時に頭から聞いてください。
流してもらおう。
一回忘れてから
聞いてもらおう。睡
眠学習的に聞いてもらいましょうかね。
そうですね。
はい、続きまして、篠川さん、ちょっと内容が恥ずかしいんでさらっといきますけど、お客さんドラマにはするんですねっていう。はい、します。ただ別にそんな上手くないです。 下手の横好きというか、あの、音ゲーは一通り触っていろいろイエーイって言ってるだけで、学生時代は結構のめり込んでましたけど、今はもう完全にライト勢でございます。
うまいんだろうな。
うまくはないん
だね。ゲーセン近くにないもんね。
今ないね。はい、じゃ続きまして。
じゃあね、ピプタパンさんです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
イカラジ126回拝聴するつもりが、タイムストーリーズネタバレ会だから最初と最後しか聞けなかったで悲しい。実はホラボド年間大賞2016取った時も買ったものの盛大に積んでるからやらねば。なるほど。パンデミックレガシーのネタバレ会とかもやってほしいな。こちらはプレイズミ。
なるほど。
僕はパンデミックレガシーは、途中で、断念。
そうなんですよ。そうですね、ファンネガはね、途中で断念してます。
うん、8月ぐらいで終わってます、
ね。うん。何かね、すごい急にちょっと やらなくなっちゃったっていうの。なんか、その、思いがね、続いてたらいいんですけど、
だ
から
やっぱり、モチベーション維持が大事ですね。
そう、僕らはタイムストーリーズのモチベーション維持すごかったもんね。
そうね、まあ、毎回やってるからね。
そうそうそう。そうですね、なんかね、すごい好きなんでね。うん、
はい。あと、まあ、ハッシュタグがなかったんですけど、テチロンさん、
う
ん、もう、そう、なんか、お店の準備してる最中に、イカラジながら出したなと思った、タイムストーリーズの話しとるわ、バチって止めたらしい。ちょっと危うくネタバレ食らうとこだったみたいで。
そうか、そうか、確かに、さらーって流してる人いるよね。
まあ、一個流れ終わったら次のが始まるように、はい、してやったら、例えば、ホラボド聞きました、うん、無断の曲聞きました、うちが流れ出しました、ネタバレしとるんかいってなったりする人もいるかもしれないですね。
確かに。
その人は考えてなかったっす。
イカラジが、もろもろのネタバレ会やるのって初めてやった。
確かにそうですね。
だから、ね、そういう点でも、みんな安心して聞けるものが安心して聞けない。今後気をつけようってなってくれた。
これ地雷って言われるやつですね。気をつけなきゃいけない、
ね。気をつけなきゃいけないですね。
はい、はい、そんなわけでですね、このような形で、シャープ、イカラジ、ひらがなとイカカタカナのラジのハッシュタグをつけてつぶやいていただきましたら、ボドタのコーナーを読めるかもしれませんし、はい、読み上げないかもしれません。
はい、
詰めてください。お願いいたします。
はい、告知。
はい、告知？あ、告知しようか。そうですね。告知しないと。
はい、来たる11月23日に、はい、23日、24日の2日間、東京で、ゲームマーケット秋2019開催されますが、
はい、
その前の週ですね、
はい、
11月の16日、
はい、
土曜日、の夜7時から、
はい、
YouTube ライブの、
うん、
まあ、オンライン配信ですね、
うん、
としまして、はい、新作発表会を、うん、主催いたします。
なぜこんなことに
テンション上がってもうたな
そうやな、
やりたがるから
というわけでですね、まあ、一応もう、うん、出展するサークルさん
は
ですね、
はい、
まあ、8からちょっとおまけして10ぐらいかもしれませんが、うん、ちょっとまだ今調整中なんですけど、うん、複数のサークルさんを、
はい、
お呼びしまして、
はい、
で我々と一緒に、まあ、カメラ顔は出ませんけど、
そうですね、
まあ、その新しい新作のゲームを、まあ、テレビ出れないわカメラで映しながら、
うん、
YouTube ライブっていう、まあ、リアルタイム配信で、
うん、
紹介していきたいなと思っております。
はい、
私司会をやらさせていただきたいと思うんですが、そうですね、優しい目で見てください、
はい、まあ、全員出るとややこしいんでね、
はい、
イカさんが主に喋る係で、
はい、
そうですね、開始が何時やっけ、
7時です。
7時か、
はい、
それで、ね、1週間前なので、こうやってね、うん、いろいろ宣伝とかあると思うんですけど、東海地方の方でも、
は
い、今夜もアナログゲームナイトの、太陽王子
が、はい、
同じように、新作発表会みたいな感じで、生配信するらしいので、
そうですね。
はい、けど、被ってるんで、
そう、裏番組
同時に見てください。
無理や。
端末を2台準備して、
音両方から出とるかな。
まあ、気になる方を見ていただいて、けど、
ね、アーカイブ配信が残るかな。
そうですね。多分どちらも最終的に後から見れるように、
はい、
動画として残すと思うので、
うん、
まあ、それで見てもらったらいいかな。
ツイッターの方でですね、URL をお知らせします。まだ、はい、できてないんですけど、
そうですね、
直前にはお知らせすると思います、
はい、
う
ん、出店サークルさんの一覧と、うん、まあ、それぞれの大体の時間帯、
うん、
まあ、前後することありますけども、
うん、
も、出していきたいなと思ってます、
はい、
なんかね、
はい、
我々は、ゲームマーケット秋出店しませんね。
そうですね紹介するだけ
って、はい、それ紹介するだけですけど、なんかちょっと楽しそうなんでやってみます、
はい、
それで参加したことになるからね。
そうですね、
うん、
あとこう一緒だけゲームマー23日土曜日ノスゲームさんのブースで僕お手伝いしてます、M80 になりますので
ノスゲームさんも来るやろ。
あ、そうですね、
その当日
まさかの関東から。
確かに
収録はね関西でやるんですよ、
うん、
なんですけど関東からのお客様がいらっしゃいます。
そうですね
熱心
ありがとうございます。
早く声上げただけありましたとか。
はい。
はい。YouTube に、YouTube ライブにコメントする際には、
はい、
アカウントが必要です。
はい。
はい。
Google アカウントですかね。
あ、そうですね。Google アカウントかな。うん、なので、まあ、本名とかで登録してる方は、多分、あだ名の、
うん、
なんか、ハンドルネームのアカウントがあると、まあ、はかどるかなって思います。
そうですね。テスト配信この前、
うん、
前もってしたじゃないですか、
うん、
その時僕のアカウント使ったんですけど、
はいはい
は
い、
私は本名をちょっとだけ出してるような名前にしてたんで、お前誰やねんみたいなアカウント名になってたんですけど慌ててお K さんに変えました。
じゃあね、コメントも読みたいと思うのでね、どうぞコメントください。
はい、はい、じゃあこのラジオの宣伝します。このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想はブログに掲載している G メールにご連絡いただくか、 Twitter アカウント @IKARAJI 宛てにいただければ大変嬉しいです。
はい、嬉しい、お待ちしております。
はい、今回のパーソナリティは
イカと
みのりと
OKでした。
イカがー